西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。
重なるこのハーモニー、カレーカレーカレーカレーうどん、カレーカレーカレーカレーうどん、重なるこのハーモニー、カレーカレーカレーカレーうどん、カレーカレーカレーカレーというのインディアもびっくり、カレーカレーカレーカレー
なんなんだなんなんだって思われる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。第4金曜は月替わりでゲストティーチャーをお迎えして、西宮を彩る様々な魅力に再び出会える話題をお届けしています。さあ、そして今日は日本カレーうどん協会会長の山根貞人さんと専務理事の柏木直樹さん、お二人をお迎えして西宮からカレーうどんを発信と題して、カレーうどんの魅力を存分に語っていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お疲れうどん様でございます。どうも本日はお招きいただきましてありがとうございます。会長の山根です。
会長のご挨拶はいつもその時から始まる。
そうです、はい、これから始まらないと始まらないという
お疲れうどん様。
はい、そうですね、丁寧語に書いてます。いつもはお疲れうどんって言って、は
い、今日は丁寧に、
はい、よろしくお願いします。
今日ね、
はい、
そのお疲れうどんと書いた T シャツをお召しなんですよ、うん、はい、それ買えるんですか。
これ今後、うん、販売予定でございます。
は
い、
じゃあ
な、初めて来ますからこれ。
あ、いいですね、カレーがピチョッて出てるのが、めっちゃ美味しそうっていう感じなんですが、はい、さあ、そんな会長の山根貞人さん、そしてもう一方は、
はい、お疲れうどんです。いつもお世話になってます。カレーうどん協会専務理事の柏木直樹です。よろしくお願いします。
柏木先生はもうね、兵庫栄養専門学校の頃からもう桜井 FM にはいろんな形で出ていただいてまして、
いろんな形で出ても一応食つながりで以外ではもうないと思うんで、
そうなんですけど、
今日またそのつながりでよろしくお願いしたいと思います、
は
い、
柏木先生のね、はい、T シャツは、はい、カレーうどん食べてへんで
って言ってカレーがついてるんですね。
そう、カレーうどん食べたら絶対バレんの。
そうですね。で、しかもあえてこれはね、白い T シャツを使ってるっていうのが、そのカレーうどんに対するこう一つの挑戦状というのが、ちょっと考えなんですね、我々のね。
いや、もうね、本当にこんな暑い毎日でも、でもカレーやったら食べれる、カレーうどんは暑いけどええねんなこの時期っていう、そんな、カレーうどんのその協会ができたという、何年前ですか。
ですね、2022年ですので、もう3年ですね、はい、もうですね、はい。
そもそもこの日本カレーうどん協会とは、
実はもう2022年8月2日カレーうどんの日に設立したんですけども、カレーうどんの日っていうのがあるんですよ。
あるんですか。
はい。これ別の団体さんがこう制定された日にはなってるんですけども。
なんで8月2日なんですか。
はい、7月2日が、
うどんの日かなんかですよね。
そうですよね。う
ん、
はい。で、6月ですか。
6月。
6月2日が、カレーの日ですかね。カレー記念日ですね。
うん。じゃあ、6、7と来て、じゃあ、8は、 カレーうどんの日、はい、
そうなんですよ。7月2日がうどんの日ですね。
うん、そうです。
その続きでカレーうどんの日って制定されてるみたいですよ、うん、で、その日に合わせて設立いたしました。
で3年目、
はい、3年目、はい、は
あ、これは一体どういう協会なんですか。
う
ん、
まあ、カレーうどんをね、カレーうどんはもそもそもこう日本食ですんで、はい、この和食をこう全国に広めようと、うん、このカレーうどんを。で、カレーうどん好きを掘り起こして、で、全国のみならず世界にカレーうどんの良さをね、広めていこうという、はい、そういう任意団体で、
うん、
はい。今、そのカレーうどんの検定っていうのがあるんですけど、
はい、
その見識を高めてもらうそのウェブ上の検定があるんですけど、それを、うん、に合格した全国のカレーうどんニストは、1800人を超えますね。
す
ごい。そういう団体です。はい。
へえ、じゃあ、その方たちが一応会員さん
という。そうです。はい。
ほ
う。カレーうどんニストです。
じゃあ、カレーうどんニストに皆さんもどんどんなっていただきたいということで、でね、これ、ホームページで、ご覧いただくと、その検定を受けることができる、はい、ということなんですが、はい、そもそもカレーうどんって、日本食っておっしゃいましたけど、そうなんですよね。
その辺はその歴史のところ
です、はい、そうですね。これね、ちょっと秘密やから言いたくないんですけど、
で
実は検定問題の中にもそれに近いものがありますので、
はい、
まあ、あえて、で、なんで僕がこの協会に関わってるかというと、私、本業は日本料理ですよね。
ですよね。
まあまあ、それは、この検定のヒントということにはしときましょう。ということで、まあ、カレーうどんって、じゃあ、ほんだら、カレーとカレーうどん何が違うのとかね。もう、この時期になってくると、いろんなとこから質問来ます。この間も来ましたね、会長ね。カレー南蛮と、カレーうどんの違いは何や、みたいなね。こんな話も来るんですよ。こんな一応カテゴリーがあるんです。例えば、南蛮って言うたら、ネギとか、からしを使うと南蛮料理、うん、南蛮漬けとか。こういうのになりますよという、まあこういう関西の言葉なんですよね。まあそういうことを、なんか、テレビの人とか、そんなメディアの人たちは、根拠が欲しいから、
ですよね、
うちの教会によく聞いてこられるというのがあったりとか、はいはい、まあそういうのと一緒で、じゃあカレーうどんってカテゴリー何かって言ったら、いや、ただうどんにカレーがかかってたらカレーうどんなんですよ。ね、でも、それをお店の中でこう出されるところに関しては、主流はやっぱりカレー屋さんがカレーうどんを出すんじゃなくて、うん、うどん屋さんがカレーうどんを出したということになるので、うん、やっぱりベースはうどんだし、これにカレー味をつけてうどんをというのが、まあ、商売としてカレーうどんを本業としてやられているところは、やっぱりそれが主流になるというところもあります。となると、うどんなんで、やはりこれ日本の、出来とした日本を、発祥の日本の料理と。いうことで、このカレーうどんが、やっぱり日本の、うん、カレーライスも当然日本食に今なってるわけですから、
はい、
当然カレーうどんも日本食。そして、うん、この間から、オリンピックが始まり、それから万国博覧会開催中で、インバウンドの方がいっぱい日本に来る、このタイミングに、うちのこのカレーうどん協会もきっちりとちゃんと設立させて、うん、インバウンドをお迎えしようじゃないかという、そういう思惑も実はあるんですよね。
外国の方にはかなり馴染みは出てきつつあるんですかね、このカレーうどんというのは。
そうですね。人気ですよね。やっぱりもうカレーっていうのはもう世界的にもメジャーですから、
うん、
カレーっていうのと、こう、うどんっていうの。まあ、うどんはその日本の文化っていう、そのね、異国の方から見ると、そういう文化と思うんですけど、それが合わさったものなんで、ぜひとも食べてみたいというような、そういう興味本位が出てくるのではないでしょうかね。
いつからっていうのを、こう、遡ると、日本でカレーうどんが食べられだしたのは、いつ頃からと言っていいですか？
うん、まあ、一応明治ということでね、もう皆さんがこう、ネットとかでバイト調べてもらうとね、
うん、
早稲田大学の近くのその蕎麦屋さんがね、まあ、いわゆる、世の中に、日本食で昔やったら飯屋いうのが、みんなが昼飯食べるような飯屋いうのがあって、そういうところで例えば定食を食べたり、まあ、焼き魚定食を食べたりとか、それからうどん食べたりそば食べたりとか、そういう文化が日本の昼ご飯の文化やったのが、うん、当時明治から洋食が入ってきてカレーライスが出てきたりエビフライやらコロッケやらが出てくると、なんだかお客さんが特に若いお客さんが取られると、それじゃあこれはあかんでということで、まあ、うどんの中にもそういうメニューを入れようということで、うどん、カレーうどんが出たっていうのが、 まあ一応歴史的な中には歌われてますね。
ああ、でもほんまはもうちょっとちゃうんやないかというところも柏木先生は提
唱したというかね、もう我々が提唱してるんですよね。はい、でもう真剣に僕たちね毎週会議をやってるんです。でこのカレーうどんについてのこともずっと会議してる中で、実はほんじゃカレーうどん作ったのほんまにそれかっていう話を何度もしてるんです。うん、何度もじゃで僕もいろんなネットで調べたりとか、文献調べたりとかずっとしてる中で、じゃあその根拠っていうのも何月何日に始めたみたいなもんじゃないですよねこれね、まあ、そんなロケット打ち上げたみたいなそんな歴史的なもんじゃないんです、はい、ただそういうことを調べていったらお店としてやってるのはどうやらそこやらみたいやっていうことが出てきただけの話であって、じゃあほんだらそのカレーは正直江戸時代から江戸時代にカレーっていうのは日本に入ってるんです。
江戸時代なんですか。
すで、はい、に江戸時代の後半に日本に入ってきてるんですよね。
そうどっから、
もう江戸ですから江戸に入ってきてるんです。
いやいやいや、
当然イギリスからです。
イギリスから
です。そうです、イギリスから入ってきてるんです。
インドのカレーが入ってくるのはもうちょっと
後です。日本がインドのスパイスカレーが入ってくるのはもうごく最近です、うん、逆に言うと。で、今のカレーっていうのは、僕らが馴染んでるカレーっていうのはカレーソースなんで、これはイギリスから入ってきたものなんですね。で特にイギリスっていうことになるとこれすごく奥深くて、この間、モンゴル行かれた天皇陛下、この天皇陛下がイギリスとのいろんな交流を始めたことによって、特に江戸の終わりぐらいになってくるとその天皇陛下を持ち上げる人たちが、イギリスと天皇とのつながりをむちゃ作っていったわけですよね。その辺からイギリスの食文化が入ってくる。そこに乗ってきたのが今洋食と言われるコロッケ、エビフライ、それからこのカレーっていうことになるんで、まあもう本当に江戸時代の後期ぐらいから明治時代につながってくるのがカレーのルーツになってきますから、
う
ん、じゃあうどんはもっと古いわけでしょ、室町時代になるわけですからね。
は
これは簡単に言うと中国から伝わってきた、まあ、精進料理の一つの中、いわゆるお寺のお坊さんが食べる天津の一つなんですよね、これね。これ、まあ、この話をしたら長くなるからちょっと短くします、
はい、
簡単に言うとお寺のお坊さんを日本に呼んだ時に、日本人はこの当時1日2食朝ごはんと夕食を食べてたんです。でも中国から呼んだお坊さんは当然中国人ですから朝昼晩ご飯食べてたんですよね。で日本来て日本人が昼ご飯食べへんのにこれ、って言いながらも昼ご飯食べてたら、日本人の人が来たと。ほんだお坊さん、お嬢さん、お昼ご飯何食べてるんですかって言われた。いやこれは中国では天津って言われて、軽く食事をするんですよっていうのがうどんの始まりなんですよ。
なるほど。
でこれがうどんであったりそうめんであったりそばであったりということになって、はい、これ実は今のサラリーマンのお父さんの中にその文化が残ってますよね。軽く昼ご飯はうどん食べとこうか、軽くラーメン食べとこうかみたいな感じで、
はい、
今日本の文化にも残ってるということにも、まあ、つながってるって。だからすごく奥深い話になるわけです、
ということはうどんはものすごい歴史がある、
はい、
カレーも歴史がある、もうちょっと前に出会ってたかもしれない
んじゃないですか。そうなんですよね。そうそう。だからこれは誰がやったんかということになるとカレーライスがわーって広まってカレーが有名になりました、
はい、
でも皆さんもご存知の通りカレーでご飯がなくなること多いんですよ一番多いのは新婚家庭のお母さんが、
はい、
ご飯スイッチ入れるの忘れとったっていうのがあるじゃないですかあの時にはどうするかっていうと、はい、冷蔵庫にうどんあるわって、じゃあうどんにカレーかけてカレーうどん、こういうことがおそらくカレーうどんの始まりだと思われるので、発明はおかんということで私たちは提唱してます
なるほど。
長くなってすいません
そうか、でもすっごいだから身近な、
はい、
本当に家庭から生まれたそういう食習慣であるということになるわけですね。
そうですね、はい、
いやそれはカレーうどんが愛されるっていうのもそのルーツをたどると分かりますね。
そうですね。
ねえ、でもねカレーってそのカレーうどんとカレーっていうのとなんかやっぱりちょっと違うやんみたいなとこってあるんですよね。最初は多分残ったカレーをカレーうどんにかけたっていうところからでしょうけど、今いわゆるカレーうどんとして我々がねいただくときはちょっとちゃいますよね。
やっぱりうどん食べにくいですよね、
はあ、
カレーライスのカレールーでですとね、
ちょっともが強いからもたっとして
る、粘度が強いので、でそれはやっぱりだしでちょっと緩めにすることによってうどんが絡みやすくなるという、
はい、
食べやすくなるという、まあ、そういう形のそのうどんのメニューとカレーうどんのメニューになってますね今はね。はい、
ということはそれぞれのお店で出される場合は、そのやっぱりかなりだしにこだわりがあって、
そうですね。
でそのカレーもどういう、 配合というか、カレー粉となんとかとかんとかとスパイスとみたいな、そういうマル秘の部分もあったりするわけですか。
そうですよね、特徴ありますよね、うん、私こう見えてもないですけど、私立場上ですよね、はい、ほぼ毎日カレーうどん食べてますけども、各店舗によってやっぱり特色がいろいろありますよ。その泥みの強いところとか、はい、ちょっとシャバメだとか、うん、まあ、そういろいろあるので、片栗が強いとか、はい、いろいろもうその特徴がありますね、店舗によってね、はい、
トッピングというか中身というか、それもなんか、ね、いっぱいあるみたいですね。
そうですね、うん、例えば、まあ、トッピング、まあ、エビフライとか、カツカレーとか、もうその辺が人気ですよね。
豪華ですね、
豪華ですね、
結構、そもそも、じゃあカレーうどんはこうでなければいけないみたいなものはないんですね。いろんなものがあって良い、
ね、良いと、はい、
はね、だからそれぞれお店のその色合いがどんどん出てって、ね、そうですね、で私はあそこのが好きとか、僕こっちがいいとかっていうことで、今後またちょっとね、後でお話しさせていただきますけど、はい、投票していただいて、選手権までできてるという、すごいことですよね。
そうですね、今うちの協会としては、もう今言ってるように会議の中で、うん、まあ、あらゆる想定されるようなことっていうのは、はい、実現してるんですよね、うん、で、まあ今言われたみたいに設立したのがもう皆さんのご存知のコロナ禍真っ只の時に、皆さんが動いてない時に、僕らは何かこうやっぱり日本に明るい話題をやっぱり提供したいっていうのも一つの目標でもあったし、うん、やっぱり一番はやっぱり飲食店が一番困ってた時期ですよね。
その、
うん、この飲食店が困ってる時に、やっぱりこの飲食店駆けつけるっていうのはやっぱ僕らのすごい大きな役割の一つとして、うん、それでこのカレーうどん協会立ち上げる勢いにもなったっていうのにはつながってます。
はあ、そしてカレーうどん甲子園っていうのがもう、これは即誕生したというか、もうこれを作ろうみたいな、カレーうどん協会の時にはもうこの構想があったということですか。
そうですね、うん、はい、やっぱりその一つのイベントとしまして、はい、やっぱりそのカレーうどんを盛り上げる、うん、盛り上げる一つのそのイベントの企画としましては、はい、まあ、そんなのはやっぱり必要ですよね。
なるほどね。
で、やっぱりもう自分の推しのその店舗を登用してもらう、うんうん、まあ、そういうイベントを作ろうやないかと、まあ、それは最初から決めておりました。
はい、柏木先生は唐揚げの時にも唐揚げ甲子園、
唐揚げ甲子園っていうのを、はい、だから全ていろんなね、食の大会で、うん、なんとか甲子園って予算あるんですよ。僕はもう学校で関わってたから、例えばスイーツ甲子園とかなんとか言って、でこれもうずっと僕の心の中で全部本物じゃないっていう葛藤があったんです、
う
ん、何かって言ったら、野球の甲子園っていうのは甲子園球場で決勝するから甲子園じゃないですか、
う
ん、ね、で、じゃあ、ほんだら他のやつが、まあ、こんなことは言えないけど、スイーツやから神戸で甲子園、どういうことみたいな。なんかおかしな、こう、僕は頭の中でどうもそれで整理がつかないし、納得はいかなかった。だから本当の甲子園たるものを食の中で作るとしたら、これやな、というので、西宮発祥でやって、西宮の甲子園球場で、本当の決勝大会ができるという、本物の甲子園大会をやりたいというのは、もう前からの夢だったので、ぜひこのカレーうどんでの甲子園大会を、最終的にはっていうか、まあ実際に今甲子園でやってるわけなんですけどね、甲子園球場ではまだやってないので、そこで最後やりたいなっていう夢を持ってます。
甲子園球場といえば、甲子園球場のカレーも有名じゃないですか。
そうですよね。
ね、なんかだからイコールとして割とつながりがあるように思うんですけど、どうですか。
いや、いずれなれば阪神球団さんからカレーうどん協会さんにぜひうちにメニュー提供お願いしますって言ったら、社長発していきますよ。
いや、
よろしくお願いします。
ぜひ本当によろしくお願いしますっていうところですよね。カレーはレトルトで買えたりしますやん、
はい、
あそこの現場でももちろんね、うん、いただけるけど、例えばそういうレトルト的なもので家に持って帰ってきてお湯にかけてみたいなので作れますよみたいなのは将来的にはできそうですか。
はい、できますよ。
は
い、もうそういう構想も動いてますので、
うん、
まあ、今グルテンフリーの商品っていうの、うん、カレーソースっていうのを、うん、酒造メーカーさんの沢野鶴さんと開発してできたんですよ。麹2倍の純米酒を使ったカレーソースっていうことで、グルテンフリーの、カレーソースの、商品パッケージっていうのができたんです。それはまだレトルトじゃないんですけどもね。でそういうのが、まあ、おそらく9月ぐらいから販売は開始できますんで、うん、まあ、日本カレーうどん協会初の公認の商品を
はい、それが第1号になると、
はい、
今やっぱりグルテンフリーをね、はい、望んでらっしゃる方、アレルギーの関係とかね、はい、ね、いろんなことで随分増えてきましたから、うん、そこはそこに目をつけたというか、そうですね、そこを狙ったというのはこれ今ものすごい、ね、高いですよね、なんかみんなの関心度というか。そう
です
ね。
で、まあ、カレーソースはグルテンフリーなんですけども、うん、麺はグルテン入ってるんですよね。
ですよね。
で、グルテンフリーの麺もあるんですけど、はい、いかんせんまだちょっとその、食感が納得できるようなものではないので、うん、今メーカーさんともお話ししながら、うん、より美味しくて、そのグルテンフリーであれば、越したことないので、そういう開発も、進めております。うん、はい、引き続き。はい。
いや、でも、本当に本気で取り組んではるんですよね。はいはい、
もうこんな格好してますけど。
いや、単になんか、
ね、これ、うちの教会の特徴なんですけど、はい、実はこうおちゃらけながら真面目なんです。だから、なんかこう、いい加減なこととか、こうさ、お疲れうどんとか言って、冗談言いながら、うん、実は裏でしっかり商品作ったりしてるでしょ、うん。そういうところがうちの特徴だと思ってほしいんですよね。だから、100% 真面目でね、うん、なんかこの、僕がやってた調理師学校のようなそんなイメージでもなく、
うん、
でおちゃらけたばっかりの嘘ばっかりでもなく本当のこともちゃんとある、うん、これがやっぱり僕らも楽しみながらやっぱりこの活動をやっていきたいっていう、それから一つの中に今言ってるような飲食店の支援もしていきたいし、
はい、
当然そのカレーうどんが好きな人たちをやっぱり僕たちの方に引きつけるための一つのツールになりたいと、
うん、
まあ、そういうふうなこと全てをこう網羅していく中で、まあ、常に会長とも話しているのは、もう面白いことはなぜ外せないんですよ。だからちょっとアホなことやろう、アホなことやろう言うてやってるんです。実はもうここだけの話やけど、僕一番びっくりしたのは、会長がうちでね、ハッピー作ったんですよ、黄色いね。で、黄色いハッピー作ったら、その黄色いハッピー来て、阪神の野球の応援行ったんですよ。ほんだら、応援見に来てる人がみんな阪神のハッピーかなと思って見たら、後ろにカレーうどん協会って書いて、このおっさんなんやみたいなことを目線感じたと言ってました。
褒めていただきありがとうございます。
いや、でもそれってありですよね。
もう宣伝効果抜群ですよ、もう。
ねえ。
もう二度見、もう。
って見ますよね、はい、しかもなんかうろうろそういう人がもし増えてなんかしてたら、まあ、例えばそれがテレビに映ったりとか、いろんなことになったらもう、
もう作戦通りです作戦通りです。
いや、
ありがとうございます。
そういうのをやっぱりこういろいろと考えてらっしゃるって、
そうです、
もう打ち出し方ですかね、さっきオープニングで聞いていただきました歌、
はい、
あれもオリジナルですよね。
そうですね、これもちゃんとした音楽家の子に作ってもらったやつなんで、
はい、
中途半端でこんな口ずさんでできたもんではないんです、実はもうちゃんと音楽活動東京まで行ってやってた子に、
はい、
今度カレーうどん協会作る曲作ってくれって言って言ったら、ここ喜んで作ってくれて、うん、でもう自由に使ってくださいって言われたんで、今日は自由に使わせてもらいました
そうなんですか、はい、じゃあイベントの時にはこれが繰り返し流れたりとか
って。そうですね、しょっちゅう使ってますね。なかなかやっぱ音楽家は音楽家でそれなりに考えてくれてて、
うん、
でそのなんか歌詞もなんかね、読んでみるとちゃんとできてますよね。
はい。
うん、そのスパイスのハーモニーなんてなかなか言わないじゃないですか。なかなかいい言葉使ってくれてるな、みたいなね。
ねえ、
うん、
食べたくなりますよね。うん、いや、でもなんか、今日カレーうどんの口になったわ、今からすぐ作りたいわっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思うので、
そうですね、それはもう狙いですよ、僕らの。
なんか簡単に作れるカレーうどんのレシピを教えていただけますか。
カレーうどんはね、一番簡単 に本格的ですよ、
うん、
もうそんなええ加減なカレーうどんじゃなくて、本格的なカレーうどん作ってもらいたいから、カレーうどん作りたいと思ったら、
うん、
もう簡単です。一つはもう今スーパーでもどこでも走ったら、
はい、
うどんスープの素はどこでも売ってます、
はい、
しかも液体うどんスープの素ってこう袋に入ったやつありますよね、もう温めるだけのやつ、
もうそのままで使える、
もう安いとこやったらもう50円ぐらい、はい、高いとこでも100円、
うん、
これをバーッと開けてもらって、
うん、
もう鍋に入れます、
はい、
で中に入れるのはまあ材料は好みやけど、やっぱりカレーうどんって言ったら大体肉入れますよね、
うん、
だからそれは鶏でも豚でも牛でもいいです、もう家計に合わせて、
はい、
肉入れてもらって温めます、
はい、
でそこへ、うどん玉買いますよね、
はい、
これももうピンから切り回りあります自分の好きな太麺もでもいいし細麺でもいいから、そのうどん麺を入れます、
はい、
でそこへカレールーがあればカレールーを落として、それも一かけです、うん、だし一つ、うどん一玉、ルー一かけ、これだけ溶いてもらって、はい、もうそこに最後はネギの刻んだものを乗せてもらったら完成です。
これで
完成です。
本格的な。
これはネギでもいいですし、
はい、
僕は推奨するのは玉ねぎ。今やったらもう淡路の玉ねぎのスライスを生で バーンと入れてもらって
生で、
できればカレーうどんの玉ねぎは半生が一番美味しいです。これね、クタクタに炊いてしまうと、うん、溶けてしまって透明になってどこにあるかわからないようになるから、もうその沸いたところにスライスした玉ねぎをポーンと入れ、もうネギのような感覚で入れてもらって、はい、でクタクタとなったところ、もう最初は生やけど食べていくうちにクタクタになるわみたいな食べ方がまたより美味しいです。これがカレーと違うところです。カレーはよくね、あの玉ねぎがもう姿なくなるまで炊いてとかね、うん、野菜が溶けるまで炊いてってあるけど、はいはい、カレーうどんはこの玉ねぎはできるだけ新鮮な状態がいいです。だから逆に簡単なんですよね。
なるほどね。
で、玉ねぎのスライスがでこなしてください。スススススススス誰でもスライスができます。
あ、そうですよね。だって玉ねぎをまず飴色にまでとか言われたらもうそれだけでは
あ、ってなりますから。
この暑い時にずっと火のそばは、
はい、今の僕のやつで行くと、うん、まあ、買い物、まあ、他の買い物の合間で、もう分かってるものをポロポロポロと買います、はい、カレーのルーはね何でもいいです。でもね、おすすめはできたら中辛がいいですね。
中辛、は
い、あの、はい、中辛がいいです。甘口はちょっと合わないと思います、うん、で辛口はちょっと辛いんで、好みが家庭では好みが出るんで中辛がいいです。
でも辛いもんが好きっていう方は辛口、
あ、そうですね、それはね、はい、メーカーで選べますよね、
はい、
例えばここのカレーは辛いとか皆さんご存知なんで、うん、それは皆さん結構詳しいんですよね混ぜる人もいるぐらいやから ね、 今ね、
そうですよね、ブレンドしてね、とかね、
そういう風にしてもらって、もう本当に家帰ってだし沸きます、うん、はい、肉入れます、うん、で出汁が再沸騰したらもう肉火通ってますからね、
はい、
そうどん入れます、ほぐれます、ルー入れます、これシュッシュッシュッって入れた、もうこれ出来上がりです。もう本当にあの早い人だったら5分もかからないと思います。
今からでもできそうですよ。今からでもそうできる。いや、もう今晩はカレーうどんですね。
秘密なんですけど、僕実はここの給湯室で何回も作ってます自分で昼飯に自分であのそこのあのコープさんで買ってきた具材でシュシュシュってやって昼飯自分で作って、はい、で何回かうちのあのカレーうどん協会のフェイスブックの中でも僕が作ってるのあげたりもしてるんです。もう本当に材料も移してあげてるんですけど、
はい、
本当にもう多分松井さん3分でできると思います。
うわ、じゃあもう今日は、
うん、
も
うぜひやってみてください、
はい、という方も多いんではないかと思います、はい、さあ後半はですね、そのカレーうどん甲子園などについていろいろお話を伺っていきたいと思います。桜 FM 西宮再発見、第4金曜は月替わりでゲストティーチャーをお迎えしています。今日は西宮からカレーうどんを発信と題して、会長の山根貞人さんと専務理事の柏木直樹さんに来ていただいています。いや、でも本当にカレーうどん、つまりカレーというとなんかものすごいこう影響されるというか、食べたくなるし、お店で誰かカレーとかカレーうどん食べてはったら絶対食べたくなります。あれ頼んどいてよかったと思いますもんね。やっぱりカレーというのはもう本当に国民食ですよね、今や。
そうですね。
はい。さあ、そのカレーうどんの協会ができて3年、もういろいろと歴史を重ねていらしたんですが、カレーうどん甲子園というね、すごいイベントがありまして、これ今年で3回目。
はい、そうですね。はい。はい、1回、2回、まあ、あの、年間で行くところの、あの、一番のその最大のイベントなので、あの、全国の、ま、ユーザーさんが、お客さんが自分の推しの、あの、カレーうどんを、あの、投票してもらっている。これをウェブ上で、
お店を、
お店の、
ここのお店のカレーうどんが推しという。
はい。それをこう投票、ウェブ上で投票してもらう。それがカレーうどん甲子園ということで、今回3回目なんですけども、
はい。
あの、実際その西宮市の、金賞受賞店もあるんですけど、ちょっとご紹介させていただくと、
はい。
1回目、2回目、トータルでいきますと、バンバ亭さん。
はい。
はい。で、今津の泉屋さん。
うん。
はい。で、高等園のうまいもん屋春さん。
はい。
はい。で、甲子園口のネズミ女の妖怪カレーさん、
うん、
ここがカレー屋さんなんですけど、あのおうどんも出していただいて人気になっているという、でこれも投票、推しのカレーうどんということで投票を、最高金賞が、の去年はネズミ女の妖怪カレーさん、
はい、
で1回目は、うまいもんやはるさんということで、うん、最高金賞、あの西宮で受賞されています。はい、
は 皆さんがウェブ上で投票なさって、はいはい、その数が一番多いところが、
そうですね、
トップということになるんですね。はい、で、これ、金賞、最高金賞がまあトップですよね。はいはいはい、金賞っていうのはいくつぐらいのお店で、
ね、西と東に分けまして、名古屋でちょっと境分けたんですけど、15店舗ずつ。
東の投票というのは、だいたい東に住んでる方たちが、はい、
そうです。東京とかね。
はい、
そう
です。まあでも出張で行ってここで食べて美味しかったっていう関西の人もね、選んでくれはるかもしれないし。
意外とやっぱり盛り上がってるのは、名古屋ですよ。名古屋はやっぱりその、ココイチさんの発祥でもありますし、はい、カレーの文化があるんですよね。なので、まあまあ、我々は西の宮から発信しているので、西の宮の地元の投票が多かったのは事実なんですけども、これ何の仕掛けもしていなくて、やっぱ多いのは名古屋ですよ。
ほう。
名古屋、豊橋カレーとかありますからね。
そうなんですか。
すごいそういう文化があるんですよ、カレーの文化が。
へえ。
だから、まあ、名古屋は盛り上がってます。
で、トッピングとかもいっぱいあったりするのかな。
あります、あります。
名古屋って言うとね、なんか
松井さん、その、豊橋カレーとかご存知ですか？
豊橋カレーって初めて聞きました。
間に食べ進めると、とろろが入ってるんですよ、山芋が。ご飯とか。
僕らもいろいろ研究した中で、おもろいなと思いました。向こうもいろんな協会作って活動してはるけど、はい、まあ、今のコロナでちょっと頓挫したところがあったみたいなんですよね。で、僕らはそれちょっと、まあ、参考にどんなことやられてるのかなと思って調べてたら、うん、要はね、とろろが下に敷いてあるんです、簡単に言うと。とろろ、うどん、カレー、だしがかけてあるみたいな感じ。
へー。いやでも一杯で何度か美味しいっていう、二度三度美味しいとい う、
ね、そういう
なんかちょっと得した感じですよ ね、
そうですね。
多分トロロ食べて元気になるっていう、それもあるんだと思うんですよ。
なるほどね、うん、そういう工夫っていうのはじゃあ今後いろんなお店がしだしはりますかね、
う
ん、
そうですね、もうすでにされてるのかもわかりません。
うん、
それも掘り起こしていくのも我々の一応務めというか役割とも思ってますので、うん、はい、もういろんなカレーうどんがありますのでね。
ね、カレーうどん、まあうどん協会やからうどんなんですけど、そば、はい、でっていう方も結構やりますよね。
うん、あ、そうでしょうね。まあ、まあ、そばも東の文化やと思いますんで、関西はやっぱりうどんですよね。
うどんで食べてもらわんと、
ね、
みたいな。
そうですね。
このうどんにもこだわりがあるんですか。例えば細麺とか太麺とか、うんうん、私結構ね、冷凍うどんとか美味しいなとか思って常備してるんですけど、そういうねものとか何がこのカレーうどんに向いてるとかっていうのはありますか。
好みなんですけど、まずそのカレーのだし、カレーだしがそのとろみがあるのかサラサラ系によってその中に入ってるその麺が絡み方が変わりますよね。ドロドロにその細麺であったらちぎれてしまうというか食べにくいですよね。だからある程度の中太麺が道路系には合いますし絡みやすいですし、うんうん、まあ、サラサラ系は別に細麺でも問題ないと思うんですけど、まあ、その辺のちょっとしたその食べやすさみたいなのも影響してると思いますね。
あ、はい、じゃあもうその食べやすさとか好みとか、もう本当にお好きに選んでくださいよっていうところですか。
本当にその自分の推しのカレーうどん店をこう投票していただくという、はい、まあ、そういうその年間の一大イベントですので、
はいはい、そして
はい
いよいよ3回目が始まると、
はい、
いつからですか。
はい、9月の1日から22日まで、
はい、
これウェブ上で投票できますので、
はい、
ぜひともこう、まあ、いろんな告知していきますけども、うん、今日が実は告知するのは公には初めてなんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、
じゃあ、
はい、
日本カレーうどん協会でホームページを検索していただいて、
ね、
そこから投票が9月の1日からできると。
22日まで、
22日、はい、さあここで集計を終えて、
はい、
発表はいつになるんですか。はい、
ですね、これまあ、西と東、今年も多分15、15ずつぐらい投票、されたその順位で、最高金賞と金賞を上げるんですけども、うん、まあ、その表彰を9月の28日の日曜日に、第40回の、JR 甲子園口本若商店街歩行者天国さんの、うん、イベントに表彰式として、うん、表彰します。で、まあ、実食もその店舗がもし可能であれば、実食していただけるようなそんな企画も考えておりますので、
はい、いいですね、
は
い、
これはだから増井さんだからカレーうどん甲子園やから甲子園でやるんです。
今甲子園口ですが、
甲子園です。
そろそろどんどん近づきつつ
だいぶ近づいていきます、
はい、
どんどん球場へ向かってっていう、
ね、もうまっすぐ見えるとこまで来てますんでね。もうあともう一歩ですね。
です ね、でもこれはもうほんまもんの甲子園でしょうね。
そうですね。
ねえ、いや、
まあ、実際にね甲子園行かれる方も、うん、全国の方は、うん、甲子園口から JR で来て甲子園目指す方ってむちゃくちゃ多いんですよね。
そう、実は僕もバス出てますし、
うん、西宮に住んでてすごく分かって、はい、みんなあのこの辺の人はみんな阪神電車でみたいなイメージがあるけど、全国の人はみんな JR で見て、うん、甲子園に近い駅って調べたら甲子園口になって、はい、あでしかも甲子園口やから、はい、ここから甲子園行くんやなって皆さん理解して行かれる。
はい、
うん、だからもう僕思うけど、本当にうちのそのカレーうどん協会がもし店作るんやったら、うん、あそこに甲子園の入り口として、うん、そういううどん屋さんがあってもおもろいかなってことも考えたことある。
ですよね、うん、そしてあの甲子園球場に向かっての道沿いに1号店2号店3号店とか、ね、うん、そうそう、それをたどってったら球場に着くぞみたいな、
う
ん、
で帰りこう、ああうちのチーム負けたな勝ったな言うて、そういうのをあのお店で語らってもらうようなそういう甲子園の店にできたら面白いなとか、そんなことも ねあの真剣に話し合ってるんです私たち。
それをねあそれは実に素晴らしいことだと思います、うんうん、で今後ですが、はい、まあ、きっと夢がたくさん大きく広がってるんじゃないかなと思うんですが、
あのそうですね、あの今現時点でこう進んでいることの一つとしては、はい、あのカレーうどんのすべてを企業とともに発信するプラットフォームということで、あの、まあ、店舗を私が実食したその店舗を、TikTok、YouTube ショート、うん、インスタリール、これ上げていってますんで、
はい、
それでこういろんなこう何今度はその企業の商品を紹介していって、企業さんを巻き込んでいきながら、一緒にカレーうどんを発信していくという、まあ、そういうプラットフォームを今も走り出してますんで。
もっとじゃあこう具体的にこれを押すぞみたいなこととか、アピールしたいものがあれば、ぜひここにみたいな、はい、
そうですね。
そういうものになりつつある。
そうですね。ぜひどうも、あの、いいねだとか、はい、チャンネル登録を
よろしくお願いします。1日が近づくと、1日頃になってそっち見てもらったら、そこから東京の方にも流れていくような流れもいずれできてくると思う。
なるほどね。まあ、その企業の方もこことぜひコラボしたいというような、そんな協会になると本当にいいですよね。
それも近しい業者が西宮にはたくさんありますよね、
はい、
うん、だからその可能性っていうのはすごくあるんちゃうかなって僕は思うんですけどね。
そうですね、あのそれこそ先ほどちょっとお話しさせていただいたように、あの酒造メーカーさんと、
はい、
麹2倍の純米酒を使ったカレーソースの開発を、まあ、あのもうすでに出来上がりましたし、
うん、
で今後はですね、カレーうどんマフィアというブランドを立ち上げまして、もうすでに立ち上げたんですカレーうどんマフィア、はい、カレーうどんの裏側を知り尽くした集団で作る店舗だとかのプロデュースだとか商品だとか、こういうような形の部分をもうあのすでに商標登録を抑えましたんで、カレーうどんマフィアでこういうことを活動として、
いやこれはね、増井さんね、冗談じゃないんですよ。まあ、あのさっき、あの全般で私たちが言ったみたいに、僕たちの活動の一つはやっぱりその飲食店の皆さんを元気づけるっていうのから始まってるわけですから、うん、
はい、
そういうことがやっぱり結果の中に今実は出てきてるんですよね。
はい、
うん、それはね、会長の方からぜひ紹介してほしいんですけどね。
あの実はその明石市のちょっと藤吉さんっていう、ちょっと具体的なお名前ね、はい、出すとあれなんですけども、直接お電話いただきましてね、もう何かありましたかって言ったら、いや、えらいことになってるんやと、
うん、
いや、なんか不手際ありましたかって聞き直したんですけど、うん、去年と比べたら1000人ぐらいの客数が増えたんやと。
それは金賞に選ばれたからですか。
そうです、そうです。
はあ、
で上りとかポスターとか貼ってたら、その前をもとったんや、だから選ばれたんやろなって言って、もうそっからもう8割ぐらいはもうオーダーカレーうどんやということで、本当にその、まあ、それこそ私たちがね、やってる活動が、はい、まあ、身を結んでいくっていうかね、そういう、声いただいたとき、本当にやっててよかったなっていう、まあ、そういう瞬間でもありましたんで、
ね、
まあ、今後、さらにそういう店舗が増えれば、私たちは やってきたことがね、本当に成果として現れていったり、まあ、喜びになりますよね。
実質的にすごい応援を。はい、できてるとか、
はい、そうです、そうです
。ね、すごい結びついてるんですよね。はい、それこそ売り上げにも。
そうですよ。
ってことになりますもんね。
すごいですよ、月間。
すごいですよね。はい、いやー、はい、じゃあもう本当にそのカレーうどん、もっともっと盛り上げていただきたいということで、一般向けのイベントとかもね、いっぱいいろんなところでやっていただきたいななんて今後思います。
はい。毎月2日は、8月2日はカレーうどんの日なんですけど、これは他の団体さんが制定されたんですけど、
うん、
そしたら年間1回じゃあまりにも寂しいじゃないかと、
うんうん、
我々そうしたら制定しようじゃないかと、毎月2日はカレーうどんラブデーと、こう各うどん店がカレーうどんをこう紹介していくと、盛り上げていっていただいて、まあ、エンドユーザーの方は、もう2日は、うん、もう1日はカレーを作ってもらって、2日は カレーうどんにしてよと、2日はカレーうどんで盛り上げようという、まあ、そういうイベント的な、こともやってますんで、もう大いにカレーうどんを盛り上げていただきたいなと思ってます。いや、
だから僕はね、カレーうどんを作ってくれたおかんにね、うん、お礼やと思ってるんですよ、はい、カレーうどんを作ってくれたおかんが一番困ってるのは毎日の献立、
はい、
で毎日の献立で一番助かるのは何かって言うと、ほら巻き寿司の日は寿司で済むやんとか土曜の牛の日うなぎで済むやんっていうおかんに、うん、2日はカレーうどんってこれ12回助けますよ、うちは。年間12回おかんを助けるっていう。
いや、それはありがとうございます。というところでございます。いや、ますますね、本当に真剣にいろんなことを討議しながら、お疲れうどんとかね、カレーうどん食べてへんでとかいう、しょうもない、T シャツも売るという、ぜひぜひ、これはでも受けそうですので、ぜひいろんな形で、ますますご活躍をいただけたらと思います。今日は日本カレーうどん協会の会長の山根貞人さんと専務理事の柏木直樹さん、お二人に来ていただきました。本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お疲れうどん様です。
お疲れうどん様です。
お疲れ
うどん様、お疲れうどんです。
はい、さて、来月の第4金曜日8月の22日は西宮神社のゴンネギの亀山武彦さんをお迎えして、西宮市市政100周年を記念して発行された全国の西宮、これについてお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。そして来週第1金曜は西宮市立郷土資料館の学芸員さんに担当していただいています。8月1日は学芸員の早栗幸子さんをお迎えして、宿川周辺の文化財、これをご紹介いただこうと思います。早栗さんへのメッセージもお待ちしていますね。というわけで、西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。